はい、皆さん、こんにちは。プログラム雑談です。今週は、以前何度か話して、ちょこちょこ言ってはいるんだけれど、まあ、いいや、以前、31歳とか2歳ぐらいの頃に、自分は、プログラマーを辞めようと思ったことがあるんですね。で、今週はその話をしたいと。で、この話、前にしなかったかなと思って、ちょっと前の、タイトルをちらっと眺めたんですけど、それっぽいのが見つからなかったんで、してないのかもしれない。いや、結構、昔はっていうか、まあいいや、その話から始めましょうと。まあ、31歳の頃ですかね。ちょうどマイクロソフトを辞めた時ですね。プログラマー辞めようかなと思ったと。で、それは、まずなんで辞めようと思ったのかっていう話から、まあちょっとしようかなと思いますと。で、まあそのためにはビスタとかの話もしなきゃいけないんですが、ビスタとかの話は、これはこれでまた独立してしたいと個人的には思っていて、で、したような気もするんだけど、ちらっと見たらしてなかったんで、まあ、どっか別でやりたいと。で、そっちの方が先なんだけど、順番的には。気分的には、そういうことを話したい気分じゃないんで、今週は。今週はやめようと思った時の話をしたいなと。で、これはまあ過去形なんで、結局やめなかったんですけれど、まあ結構、そうですね、そう、MS 辞めた時はプログラムは辞めようかなと思ってたんですよね。で、なんでかっていうと、その時の流行りに、面白みを感じなかったからなんですけれど、その時の流行りっていうのは、ビスタの話にちょっと入っちゃうんですけれど、新卒の頃、自分はブラウザ、携帯電話のブラウザの会社に入ったんですね。で、そこでまあ何年か仕事をしていて、で、W3C とかと結構関わる。まあ、自分自身は関わってないんですけれど、まあ、なんというか自分が作ったものを標準化するみたいな話が結構出てきて、それの進み方とかがすごい納得がいかなくてですね、私的には。で、しかも当時は、XHTML ベーシックの時代だったんですね。XHTML ベーシック。まあなんかもう死語ですね。まあけど HTML4.0 の後に、HTML、次は XHTML にしようっていうトレンドがあったんですよ。HTML5 の前ですね。だからHTML もっと、パースを簡単にして、もっとバリッドな XML にしようとして、HTML をバリッドにしようという努力をしていた時期があるんですよ。W3C は。で、XHTML ベーシックっていうか、XHTML1.0 っていうのをまあ、流行らせようとしていたんですね。で、これもすごい気に食わなくて自分的には、気に食わないつか分かってないなっていう気がしていて。で、しかもその時、ちょうど ECMAScript も4ぐらいだったんですよ。知ってますか？ ECMAScript 4。いやーもうね、4ってなんだよって感じですけど。まあ、そもそも3ってなんだよって話なんですけど。まあ、それはいいとして。まあ、3はいいか。そう、5、5？ まあ、いいや。そう、4。4っていうのがあったんですよ。これは JavaScript だけど、互換性があんまりない。クラスとかがあるんだけれど、なんか全然別の言語で、もう JavaScript うんざりだから、もっとすごいの作るぜ、みたいな感じでやって、これもまた、すごい、げんなりするようなもので、マイクロソフトとアドビだけなんか 実装してましたけれど まあ誰も使わなかったみたいな。まあ JScript とかね。結構 JScript は悪くないんですけどね。まあいいとして、まあ ECMAScript の4と XHTML とで、なんて言うんですかね。標準化がすごい失敗した時代だったんですよ。まあそれよりは後なんですけどね。携帯電話のブラウザをやってた時がそういう時代だったんですね。で、ES4。 とか、XHTML1.0 とかをやるぞ、みたいなこと言っていて、で、これが本当に気に食わなくて、もう標準化にすごい、なんか、こう、絶望していたというか、すごい嫌いになってたんですね、標準化というものが。とか、まあ、W3C 本当良くないなと思っていて、まあ、実際、みんなそう思った結果、HTML5 はこんな感じになったんだと思うんですよね。こんな感じっていうのは、こう、標準化団体が作るんじゃなくて、まあいいや、HTML5 のことは私そんな詳しくないし、私以外の人が語った方がいいと思うんで、5のことは置いといて、とにかく、その、XHTML と、その、ES4 の時代にすごいこう、うんざりしてですね、もう Web の標準嫌だと。ウェブうんざりだと思ってですね、いたところ、マイクロソフトが、こう、まあ、アバロンっていうのをやるっていう話、まあ、ザムルですね、今で言う。まあ、当時アバロンと呼ばれていて、アバロンっつのをやるぞと。で、これはもう W3C みたいなクソったれの奴らのは任せんと。我々が最強だと思うものを作るぜって感じで作るって話で、いや、もうこれはね、すごいこう、自分的には、心情的にはすごい、こう、なんですか、共感したんですよね。お、そうだよな、って、やっぱ W3C ダメだよな、と思ってですね。で、こう、まあ、そっちに行ったんですけれど、まあ、これは失敗に終わったんですね。すごい大きな失敗。多分、業界トップクラスの大失敗で、これは。まあ、マイクロソフトというものが、すごい、その支配的な地位を失う、まあ、こう、理由になってるぐらいの大きな大失敗で、こう、すごい大失敗をしたんですよね。で、まあ失敗したんですけれど、で、失敗した結果、世の中は、こう、当時のトレンドとしては、まあ、ウェブでやっていこうって感じだったんですよね。で、いや、もう W3G 本当にうんざりしたけれど、いや、アバロンもまあ失敗して、で、ウェブは結局そのうんざりする状況から特に大きな変化もなく、まあ変化はあったんだけれど、なんかこう、そのままやっていこうという感じになって、で、すごい、こう、自分的には、うんざりだったんですね。で、まあ、こう、そう。で、すごい、こう、まあ、アバロンが失敗して、で、その後、まあ、Azure っていうのが出てきて、まあ、Azure は今でもありますよね。まあ、クラウドコンピューティングの時代がやってきて、で、まあ、Web というものの、その次の形として、このクラウドってものに力を入れて、まあ Web のサービスをやっていくっていうような、まあ形が、まあ大体出来上がって、で、その辺で自分は MS を辞めたんですね。その、次の方針が結構はっきりして、まあクラウドに力を入れてやってって、まあ Web でやっていくと。で、まあそれがはっきりした時っていうのは要するに、まあロングホーンというか、アバロン、まあ、どっちでもいいんですけれど、というものが、まあ、正式に終了したというか、まあ、この終了というのがどのタイミングなのかっていうのもすごい、これには長い、長い話があるんですけれど、まあ、それはアバロンの方で話しましょうと。まあ、73シャープがちょうど終わったと結論付けたぐらいですね、時期的には まあ、いいんですけれど。まあ、とにかく、まあ、そういうふうにこう、次の、その時代が、まあ、明確に始まって、その始まりかけたって感じじゃなくて、もう始まって、こう決定したと。で、それまで、まあ自分は見届けて、まあこれが次の時代だっていうのは確定したんで、まあ前の時代はここで終わり、と、まあ思い。で、まあ、MS を辞めたんですね。で、この時は結構、私に限らず、多くの人が、なんていうか、こう、なんて言うんですかね。プログラマーを辞めた人が多かったかはわかんないんですけど、なんか一つの時代が終わったと思った人が多かったと思うんですよね。その、なんていうか。まあ、そのロングホーンがまあ終わったと。で、これは10年ぐらいの結構長い歴史のある話なんで、こう、すごい、なんというか、終戦の焼け野原の前に立ったような気分になったわけですよ。みんな、そっち側の人は。いや、それはね、こう、そっち側じゃない人たちにとってはね、別に何も関わりないんで、別に世の中はそれまで通り普通に進んでたんですけれど、まあ我々的にはすごい大きな、こう時代の転換だったんですね。で、そこで、まあその、 まあ、アバロンと呼ぶことにしましょう。そのアバロンが、まあ、終わったと。で、すごい、こう、けれど、なんというか、それは、こう、なんて言うんですかね、より良いものが出てきて終わったっていうんじゃないんで、その前の時代の良くないものが、なんかこう、ずっとそのまま残ってたんですよね。で、こう、うんざりだと。こう思ってですね、こう、アバロンの終戦はもう、まあ受け入れて、まあ我々は敗北したということも受け入れたわけですけれど、一方で、じゃあこっからウェブ開発をやっていこうって気になるかっていうと、まあなんなかったんですね、私は。で、もうウェブはいいやと思ってですね、こう、なんか、こう、うんざり、っていうのはこの頃にはもうだいぶなくなってたんですけれど、というのは自分は結構、まあ、結局、ウェブの開発をしてたんですよ、MS では。うん、これもね、なかなか話すと長くなるんですけれど、こう、アバロンに差し替わるところを狙って入ったら差し替わらなかった結果、ウェブ開発者で結構長く飯を食うことになってしまったというね、そういうまあ事情があってですね、結局結構長いこと、自分は ASP.NET の開発者で、うん、まあ、ASP.NET 一番詳しいんですよね。実は MS の技術スタックでは。で、まあ、HTML とか CSS とかはまあ散々やってて。で、まあ、その頃には、こう、まあ、アバロンの敗北を受け入れてですね、何が悪かったかというところも、まあ、すごいいろいろと考えてですね、まあ、人々みんなが考えてたんですよね。まあ、自分も考えて。で、まあ、Web の方が正しいということを受け入れてですね、まあ、Web でいいっていうか、Web がいいっていうことを、まあ、理解したわけですよ。こう、みんなね、そんなことは何年も前から分かってたよって、まあみんなは思ってるんだろうけど、まあ我々はそれを認めない立場だったんで、それをこう長年かけて、5、6年かけて自分は受け入れたんで、5、6年 ?2004 年ぐらいから、まあ始めて2010年とすると6年ぐらいかけて自分は受け入れた。まあ、人によっては10年ぐらいかけて受け入れてるわけですけれど、まあいいです。まあそういう感じでまあ受け入れて、まあ結果として、ウェブの方が正しいと、まあ思って、その頃にはまあもう、なんか、XHTML がクソったりであるとか、ES フォンはダメだとか、まあそういうことに関しては、まあ幅広いコンセンサスが得られてですね、こう、いや、なんかこう自分がもうこれはダメだっていう思うものをみんなが持ち上げるという時代は無事終わった結果、こうそこまで、うん、こう、なんか幻滅というか、うんざりとはしてなかったんですよね、もうその時代は。まあウェブ、なのねっていうことで。ただまあ一方でも、ウェブは、ブラウザーの開発も結構やってて、その後、そのウェブアプリケーションの開発も結構やってて、まあもう、なんか、極めたなと、当時は思っていてですね。つかまあ今でも、その、なんていうか、こう、何か、すごく解決できない問題があったという気は、うん、しないんですけれど。まあいいとして、その、まあ十分詳しくなって、まあやればできると。で、まあ需要もあると。で、飯も食えると。まあそれはわかるんだけれど、まあ一方で自分がやんなきゃいけないことは、やりたいことはもうないなと思ってですね、ウェブの上でこれからやっていくっていうのは理解したが、まあそんなに自分はやりたいもんでもないと。まあ当時思ってですね。で、しかも当時は、こう年収とか資産もまあまあ溜まって、いくらぐらいだったんですかね。4000万ぐらいだったんですかね、多分。ちょっと覚えてないですけど。まあなんか、こうざっくりと、感じとしては、生活費は、まだ資産から取り崩さない方がいいけれど、まあ、生活費ぐらい稼げば十分っていう感じになったんですよね。しかもまあ500万ぐらい確かキャッシュに余りがあって、もうちょっとあったかもしれないけれど、まああって、こう3、4年ぐらい、当時、もう全然金使わない生活してたんで、1年に100万ぐらいしか使ってなかったんで、まあ5年ぐらいは、ふらふらしても大丈夫だなと思ってですね。まあ実際5年ぐらいふらふらしたんですけれど。で、まあ5年ぐらい、まあふらふらするキャッシュがあると。まあそんなに金があるってわけじゃないんだけれど、当時の自分の生活水準だったら、うん。まあしかも、まあいいや、その話は、まあ、いや、その、まあ、バックパッカーだったんで、当時。物価安い国行けば、すごい安かったんで、日本で暮らすよりもだいぶ金使わないで生きれたんで、まあ、ますます金使わないで大丈夫だったと いうことで、まあ5年ぐらい働かなくてよくて、しかも5年ぐらい経てば、その資産がある程度増えて、ひょっとしたら、その後もう働かなくてもいいかもしれないぐらいのラインにいて。で、まあ働かなきゃいけないにしても、まあ、生活費をもう5年ぐらい貯める。だ5年フラフラして、その後5年ぐらい生活費だけ貯めれば、だ年収150万ぐらいで十分みたいな、そんな感じになったんですよね。で、年収150万だと、別にプログラマーである必要性は全くなくて、てか、難しいんですよね、逆にこう、150万を稼ぐって、結構当時難しくて、なんかこう、3ヶ月ぐらいの仕事をすると稼ぎすぎてしまうわけですよね。でもまあそれより小さい単位の仕事って当時なかなか探せなくて自分は。まあそんな探してもいなかったんだけど、まあ難しいなっていうのもあって。だまあプログラマーじゃなくてもいいなっていう気持ちは結構あったと。その資産的にはね。でまあ、そのウェブの開発みたいなものに、こうあんまりテクノロジーの未来として面白いとも思えなかったと。でまあ一方で、世の中は、まあ割とそっち側で楽しくやってたんで、なんかこう、まあ自分はプログラマー向いてないなって結論付けたんですよね。こうまあその少なくとも、この2000、何年だあれは、2010年ぐらいかな。2010年ぐらいの頃の自分は、まあ、この今の時代のプログラマーには自分は向いてないと思いですね。まあなんか向いてる人たちがやればいいんじゃないかという気持ちになっていて。で、まあ、プログラマーやめようと思ってですね。やめようと思ったってほどじゃないんですけどね。その、まあ、やめてもいいし、しばらくはやらなくていいかと思ったみたいな。そんな感じですね。まあ、趣味でコードは書くけれどたまに。まあ、仕事ではもう、プログラマーじゃなくてもいいかなと思ってたし、まあ、やってもいいがやんなくてもいいぐらいのつもりでいて。で、まあ、時代に合わんと。で、無理して、そこでやりがいを見つける気も起こらなかったんで、もう、なんかこう終戦の焼け野原でこう、まあもういいかと5年ぐらい世捨て人にでもなるかみたいな感じで、まあそんな気持ちでいたわけですよ。で、まあプログラマー向いてないっていうのは、まあいいや、ちょっとうまく説明できないな。まあ結局今は向いてると思ってるんですけれど、当時はまあ、こう時代に合ってないとは思っていたし、実際時代に合ってなかったとも思うし、しかもまあ、なんて言うんですかね、こう自分がフリーハンドを得た時、まあ何やってもいいという状態になった時に、まあ、プログラマーをやりたいのかっていうのは結構、自信が持てなかったんですよね、当時は。で、まあ実際、その時は自分は旅に出たかったんですよ。これはこう現実逃避とかそういうのとはちょっと違くて、その前ぐらいにちょうど中南米とかに1ヶ月ぐらい行ってて、すごい面白かったんですよね。まあ中南米の他にも結構いろんな国にこう回っていて当時。ちょうど、そうですね、こう新卒ぐらいから結構海外で仕事をすることが多くて自分は。で、海外の仕事すごい楽しかったんですよね。いろんな国行って、まあ、いろんなもの観光とかしつつ、なんか自分とは違う世界の人たちと、こう、戦ったりしつつ、共同で何か仕事をしていくっていうのはすごいエキサイティングだと思ってたんですけれど、まあやってったら、まあ疲れてきてそういうのには、なんかこう、なんていうんですかね、やっぱこう仕事っていうのは、責任を押し付け合ったりするんで、疲れるんですよね、人間同士のやりとりが。だからこう、海外の刺激はすごいいいんだが、仕事はちょっと疲れたなと思って、仕事じゃなく、こう、よその国の人と付き合いたいなと思ったんですよね。まあ、実際仕事だと本当にクソったれなことがあるわけですけれど、ランチとか一緒に行くときは結構いいやつなんですよね、みんな。で、まあそこでこう飯とか食って、お前らいいやつじゃないかみたいな感じで。いや、なんか自分の娘の話とかをしていて、お前意外といいやつじゃないかみたいな気持ちになるんだけれど、いや、バグの修正とかの話になると、いや、そうじゃないんだよ、それじゃダメなんだよみたいなことを言ってきてですね、お前って感じで。こう、まあ、当時自分らがヘッドクォーターだったんで、その自分たちのソフトウェアをどうやって直してもらうかみたいな話だったんで、いや、すごいね、こう、知識というか、いろいろなものに情報格差があって、こっち側はすごい多くのことを知っていて、向こうはいろいろ分かってないんで、いや、すごいね、うんざりすることを言ってくるんですよ。なんで、こう、そういうのを、しかも英語でね、戦わなきゃいけないんで疲れるんですよね。その自分がすごい、この問題に対しては圧倒的に正しいことを知っているんだけれど、それを説明するのがすごい大変で、もうね、 まあ疲れたわってなってですね、もう仕事に付き合うのは嫌だなと、当時思ってて、けれどなんか、いろんな国を回るのは楽しいなと思ってたんで、こう、仕事じゃなく回ろうっていう思いがすごい高まってたんですよね。で、ちょうどその、プログラム業界は、こう、自分のついていけない時代に突入し、一方で自分はこう、なんか、バックパッカーとしてもっといろんなところを回っていきたいという思いがあって、てか、インドに行きたかったんですよね、当時はすごい。で、インドに行こうと思うと、やっぱ1年ぐらい行きたいなという気持ちがあって、で、1年ぐらい仕事を休みたいなって思ったんですけれど、1年仕事休みたいんですけど、つったらダメって言われて、まあそうだよな、みたいな、話になり。で、まあそれで、まあいろいろ、そういう、こう、いろいろな要素が重なって、まあプログラマー、よりも、当時はバックパッカーの方が楽しいなと思っていて、バックパッカーの適性はあるって自分は思ってたんですよね。自分のやりたいことは、本当にやりたいことはバックパッカーであるっていう自信はあったけれど、本当にやりたいことはプログラムであるっていうことにあんまり自信がなかったということで、まあ適性がないんじゃないかな。適性っていうか、こう、お金を稼ぐ手段としては良かったんだけれど、まあお金が十分になったら、まあプログラマー、本当にやりたいことではないのかもしれないと、まあ思ってですね。まあ旅に出たんですよね。で、まあ3、4年ぐらい、まあ結局フラフラするんですけど、まあプログラムを本当にやってなかったのは2年間ぐらいですかね。で、まあそんな風に思ってプログラムを辞めた時期があると。で、辞めてる間何やってたかっつうと、まあバックパックしてたんですけれど、こう、基本的には、つうか他にやってたのは、数学をやってましたね。統計学をこの時すごいやったんですよね。まあ、経済学。っていうかまあ、そうか。順番がいろいろ前後するんで難しいんですけれど、じゃあ、プログラマーをやめて何をやろうと思ったかっていう話から入ると、まず、こう、とりあえず、飯を食うぐらいの、年収150万ぐらいが必要であると。で、けれど、まあそれ以上はいらないと。まあそういう時に何やりたいかなと思って考えたこととして、当時思ってたのの、まず一つ目が、バイク便ですね。いや、バイクがすごい楽しいと。これはちょっと時代が前後するんですけど、インドでバイク買って、バイクで回ったら楽しかったんで、日本買ってきても、帰ってきてもバイクを買ったんですよ。で、まあバイクを買うのに、まあバイトをする必要があって、その時に、テキストマイニングというか、機械学習というか、学習はしないんですけどね、当時のは。でもまあ NLP の仕事、研究者の仕事をすることになって、まあそれがその後の機械学習の仕事につながるんですけど、まあ、そこの話は置いといて、まあバイクを買って楽しいと。で、こう、これはね、世界を回ったり日本を回ったりして、いや、バイク超楽しいなと思って、仕事もバイクの方がいいんじゃないかなと思って、プログラマー向いてねえなと思って、いや、バイクの方がいいやと思って、バイク便をやろうと結構思っていた。で、バイク便は、やんなかったけれど、いや、かなり、バイク便でいいかなって思ってた。実際本当に金がなくなったらバイク便をやってたと思う、当時の感じとしては。まず簡単にやれるし、バイク好きだし、ちょうど必要な金が多くなかったんで、バイク便ちょうどいいかなと。ただ、バイク便のスレとか見てると、なんか辛そうだと、意外と なんか、同じところ行ったり来たりとかしていて、なんかこう、あんまバイクを楽しんでるって感じじゃなくて、辛そうな労働だなと思って、これならプログラマーの方がマシなんじゃないかなと思って、結局バイク便はやんなかった。あとなんか排ガスとか大変だとかね、都会は嫌だとかね、あと、信号待ちが嫌いで自分は、バイクは楽しいんだけど都会は嫌いなんですよね。で、長野とか走ってんのが好きで、まあそりゃそうだと思うんですけどみんな。まあ一方でそんなところにバイク便の仕事はないわけですよ。で、都会は別に走りたくないなとか、信号多いんで嫌だなと思って、いや、バイク便は、なんか、バイク便でもいいんだが、あんまり楽しくなさそうだなと思ってですね。まあ結局やんなかったんです。まあバイク便を結構考えた。で、あと、当時、ちょうど31歳の頃かな。まあ30歳の頃に、水泳にはまっててですね、自分は。はまっててっていうか、こう、50メーターを30秒切りたかったんですね。まあ50メーター30秒切るっていうのは、こう、ガチ勢からすれば、すごい大したことない目標だけれど、一方で、 単なる趣味にしては結構厳しいゾーンでもあって、個人差があって、切れない人は永遠にずっと切れないみたいなラインなんですよ。で、自分中学生の頃水泳部で部長で結構なんていうか水泳部だったんですけど、まあ水泳遅かったんですよね、中学の頃は。まあ地方の普通の中学なんで、なんかこう別にトレーニングとかも結構いい加減で、まあ泳いでる速くなるみたいな感じで、だから速くなんないやつそんな速くなんないんですよ。なんで自分そんなに速くなんなくて、まあ、30秒切れなかったと。うん、でもその後、なんかこう、20代の後半ぐらい、健康のためにちょっと水泳でもやるかと思ってやってたら、なんか、早くなって意外と、いや、これなんか本気でやれば、30切れそうだなと思って、本気でやってたんですよね。仕事そっちのけで、うん、まあ、仕事そっちのけってわけじゃないけれど、すごい本気でやっていて、うん、仕事よりは本気でやってましたね。で、こう、30秒切ったんですよ、無事。いや、あれはね、感動的でしたけどね。いや、本当に、人生、あれだけ本気で何かにチャレンジしたことはあるのかっていうぐらい本気でチャレンジしましたけど、その結果、当時かなり水泳本気でやってて、うん。で、ちょうど、なんか、当時ミクシーとかでね、こう、インターネットとかでこう、水泳の体育会系の人たちがやっているようなイベントとかにも行ったりして、いろいろ教わったりとかして、こう、フォームとか飛び込みとか、なんかね、こう、なぜかおっさんが行って教わりに行くというね、まあ普通はこう、高校生とか大学生とかが参加するようなイベントだったんですけど、まあ別にインターネットなんでね、社会人も参加できて、うん、で参加して、いやー、超ガチでいろいろやってね、で、そんなことをやってたんで、こう、水泳のインストラクターやろうかなとも結構思っていて、これもかなり本気で思っていて、コナミのインストラクターぐらいだったらやれそうだなと、まあ話を、ちょうどそういうバイトをしていた人たちとかが周りにも結構いて、まあ水泳本気でやってるとまあそうなるんで。で、まあ話を聞いてると、教える内容は別に教えれるし、当時の自分のレベルで。しかもまあ収入的にも全然余裕なんで、まあ結構いいな。しかもまあ水泳好きだしって。で、まあそれは結構本気で考えていて、水泳のインストラクターは、バイク便と同じぐらいやろうと思っていたというか、水泳のインストラクターでいいなぁと思ってた。うん、まあ、そのぐらい、本気でプログラマーやめてたんですよね。まあ、他の仕事を結構本気で考えたと。で、考えたのは、バイク便やろうと思ってたのと、けれどまあ、そういう感じでいまいちかな。で、水泳のインストラクターは、結構、やってもいいかなと思ってたけれど、ただ、こう、水泳は好きだった。んだけど教えたかったわけじゃないんですよね別に、うん、ありがちな話なんですけれど、インストラクターで飯は食えるとは思うんだけれど、それやりたいわけでもないよな。まあけどプールに入ってんの結構好きなんでね、それはそれでありかなとも思ったんですけど、いやでもまあそんなにやりたくもないなという思いもあり、うん、まあそんな感じで水泳のインストラクター結構考えていた。うん、で、あと、考えたのが、漫画家の足とかやりたいなと思ってたんですよね。まあ、絵描くの当時は興味あったけど、まあ、全然絵は描けないんですけれど、なんか、アシスタントとか、こう、どっか、そんな給料なくていいから、やらせてくれるところないかなとか思って、まあ、なんか、調べたりしていて、なんか、そういうので、普通の人だと飯は食えないが、自分はもう十分資産があるんで、別にいい、みたいな、その、給料安くても大丈夫、みたいな、こう、スタンスでやれる、ところないかなとかちょっと思って、アシスタントとかやりたいなとかちょっと思ってたんですよね。これはなんか、これはまあなんか実現可能性はほぼゼロっていうか全然具体的なビジョンはなくて、ただなんか当時、多分それを考えてた時期は三鷹に住んでて、三鷹はなんか漫画家のなんかアシスタントとかがね、よく住んでるんですよね、あの辺なんか。漫画家が多いみたいなんですよね、あの中央線沿いは。で、明け方とかに、当時こう生活不規則だったんで、明け方とかにスキヤとかで飯を食ってると、アシスタントがよく話してたんですよね。で、その話を聞いてるとなんか、うん、いや、俺意外とこういうの向いてそうだなとか思ってですね、なんかやりたいなとか思ったことがあったり。アシスタントは結構ね、その、全くスキルがないんで、こう、つても何もないんで、まあ、全然できる気はしなかったんですけど、内容的には、うん、自分はそういうのやってる方がいいんじゃないかなと思ってたんですよね、当時は。漫画家のアシスタントと。で、あともう一個考えてたのが、まあ、もう一個っていうか、もう、いくつかあって、その次、四つ目くらいに考えてたのが、これは仕事じゃないんですけれど、 経済学部のドクターに行こうかなと当時思ってたんですよね。こう、2009年ぐらいに結構これは本気で思っていて、ただ当時はプログラマーだったんですけれど、すごいなんか経済学、マクロ経済学というものに、こう、当時非常に見せられて、うん、これは面白いなと、こう、なんというか、なかなかね、経済的に激動な時代だったんで、うん、で、日本の、ちょうど経済政策にすごい関心を持っていた時期で、で、ちょっとちゃんと研究をしたいなと思って、うん。橋本龍太郎とかそういう時代の、ちょうどね、そういう時代なんで、こう、いろいろとね、経済的に、うん、もうちょっといい方法があるんじゃないかと、こう、思うようなことも多くて、うん、なんかけれど、それはよくわからないと。もうちょっとちゃんと理解しようと思うと意外と自明ではないというか、自明ではないどころか、うん、よくわからないことに気づき、まあ結構真面目に経済学を勉強しようと思っていてですね、実際してたんですよね、当時ね。で、ドクター取ろうかなって思ってたんですよね、結構。ちょうどディエティとか、うん、その国の研究機関であるんですけど、ディエティとかのこう、論文がすごいこう、自分が関心があるようなことを研究していることが多くて、いや、こういうの、俺も仕事でやるの向いてんじゃないかなと思って、そのためにこう条件とかを見ると、やっぱ経済学のドクターが必要だっていう話で、だからマクロ経済学のドクターを取って、国の研究機関行こうかなと思って。で、だから経済学のドクター結構本気で取ろうかなと思っていた。で、まあ、最初からドクターコースに行きたいっていうわけでもなくて、まあ行ってもいいんだけれど、まあ、修士からでも別にいいかなと思ってた。ただ学部からはさすがにちょっと、かったるすぎるなと思って、まあ、学部の勉強ぐらいはまあ自分でやって、で、修士ぐらいの勉強はまあ自分でやって、で、まあ、ドクターから入るか修士から入るかはわかんないけれど、そんな感じにしようかなと思って、結構、修士ぐらいの経済学の勉強とかをしていて、で、まあ、論文とかも結構読んで、うん。で、やっていたところを、まあ、やっていたところとか、まあそういうのを考えてやっていた。うん。だ経済学のドクターになって、経済学の研究者になろうかなとちょっと思ってたと。で、その流れではないんですけれど、まあそれと、親戚みたいな、お隣ぐらいな感じで、リサーチアシスタントぐらいでいいんじゃないかなと結構思ってたんですよね。研究者になりたいっつっても、自分は結構物理学科だったんで、その赤ポスみたいなのはまあまあ近い世界で見ていて学部、あ、修士の頃に、こう、テニュアっていうか、その、パーマネントな赤ポスが欲しいかって言われると、欲しくなかったんですよね、別に。まあ別にもう生活できるし、自分は。そんなに金もいらないし、なんか、よくわからないっていうか、あの競争をしたいっては別に思ってなかったんですけどね。俺のやりたいことはそういうことではないなと。そうではなくて、うん、好きなことをやりたいんだって。だからこうリサーチアシスタントぐらいでいいんだよなと思ってたんですよね。だから、リサーチアシスタントでも、ドクター行かないでリサーチアシスタントでもいいんじゃないかなとは結構思っていて。で、これは、実は今でも結構思っていて、うん。プログラマー辞めたらリサーチアシスタントやれないかなとは結構思ってます。はい。で、実際この経済学のドクターに行くかリサーチアシスタントみたいにことをやるっていうのはかなり近いことを結果としては自分はその後やっていて、うん、それがまあテキストマイニングでこう論文とかの引用分析したりとかそういうことをやるっていうのを文科省のシンクタンクでやるっていうことに結局なって、うん、それはなんかうん、その思ってた仕事とは違うけれど、かなり近いことを結果的にはやりましたね。てか、そういうことをやりたいなと思ってたところ、そういうのの近くに偶然行ってしまって、どうせだったらそういうのやれないですかって上司と相談して、まあそういうのやってたっていうのがあったんですけど。まあとにかくそんな感じで、バイク便やろうかと、水泳のインストラクターやろうかと、漫画家のアシスタントとかやりたいなとか、まあこれはやれるっていうのはなくて、やりたいっていう感じだったんですけど。まあ、あと、経済学のドクターコース行こうかなっていうのと、まあ、あとなんかリサーチアシスタントやろうかな、みたいなことを考えてた。うん、で、しかもまあ、こう、いくつかは思ってただけだけど、いくつかはプログラマーよりは結構本気で考えてたんですよね。うん。だ5年間ぐらい、まあ、プラプラできる時間があるんで、そういうので、まあ適当にやって、 なんかどれかやりたいことに進もうかなとか思ったり。まあけど、うん、5年でなんか結論が出なければ、プログラマーのバイトでもしながら食いつなぎつつ、その後のことでも考えるかと思ってたんですよね。で、まあそんなことを思ってましたと。で、そんなことを思ってたんで、まあプログラマーやめた後何やってたかっていうと、経済学と統計の勉強をやってましたね。なんかこう、統計は、そんなに真面目に勉強したことなかったんで、やっといた方がいいなと前から思ってて、でも暇だったんで結構本気で統計の勉強をしてましたね。旅に出て、旅先でひたすら数学の勉強をするみたいな。うん、統計はかなり真面目に勉強しましたね、この時に。まあ何年かかけて。で、あと経済学を結構本気で勉強したと。これはドクター行く気だったんで、結構本気でやってた。ただ、本気で勉強したら、まあ、研究職あるあるだと思うんですけれど、なんか満足してしまったんですね。いや、自分で研究しなくてももういいなと思って。うん、これはね、私若い頃、物理学者になりたくて理論物理行ったんですけれど、その時も同じ結論になりましたね。こう、結構世の中の研究している内容をいろいろ勉強すると、まあ、理解してな、満足してしまってそれで、自分でやりたいとは思わなくなる。ですよね。やりたいことは別にないなと。他人の研究面白いが、うん、まあもういいかな、みたいな。そういう感じで。まあ、経済学も同じ感じで、こう、もっとこういうことを、日本の経済について自分は研究したいと思ってたことはいくつかあったんですけれど、世の中の研究を見てたら、まあ結構、うん、近いことをやってる人もいるし、近くなくてもなんていうか、こう、まあここら辺がこういう風になってるっていう感じならば、まあもういいかなみたいな、うん、こう思いもあって。だ経済学は結構勉強した結果満足してしまって結局大学院には行かなかったですね。うん。ただまあその過程で結構もうドクターコースに進むつもりでやってたんで普通の学部生みたいな勉強の仕方とは結構違くて、まあ普通にこう結構専門もある程度こういうことやりたいっていうイメージはあって、でそういうのをの論文とかを結構しっかり読むみたいな、そういう感じのことをやってましたね。だ結果として自分は経済学に関しては、こう、何の学位も持ってないけれど、結構詳しい。うん。なんか、興味があってやってるとかよりは、結構、なんていうか、研究職に近い。研究職ではないんだけれど、研究職になろうとして準備をしている人と近い、こう、準備はしたという感じですね。うん。まあとにかくそんな感じで、まあプログラマーを辞めて経済学のこう勉強していたと。で、あと統計を勉強したと。まあ経済と統計は結構近いところもあってね、独立してるわけでもないんですけど。で、この時にマトラブとか、うん、当時はマトラブはね、こうお金払わないと使えないんで、こうわざわざマトラブを使う気はなかったんだけど、なんだったかな、名前忘れちゃったけど、なんか今、オクターブってあるじゃないですか。でも当時オクターブではなくて、もうちょっとなんか、よく使われてる、サイラブじゃなくて何だったかな。なんかそんな感じの、うん、やつがあって。で、それで結構、なんか経済学の計算をさせたりとか、うん、そういうの勉強したりだとか。あと、当時 R を使い始めて、うん、統計のいろいろなこう、計算とかをするのに R を使っていて、経済統計の。うん、で、これは結構面白くて、R は割としっかりと、なんというか、勉強もしましたね。まあ、ちょうど統計の勉強も結構しっかりしてたのもあるし、まあ、もともとプログラマーでそういうのも好きだったんで、結構処理系とかのコードも読んだりして、まあ、R はなかなか言語的に面白い言語なんでね。うん。で、当時はまだ、Pandas とかもなく、Python が機械学習という時代でも全然なかったんで、うん、なんかね、こう、R のデータフレームとか自分的にはすごい新しくて、つかまあ、まあ、新しくて、うん、面白かったんで、うん、よく勉強してましたね、当時は。で、まあ、そういう感じで、プログラマーをやる気はなかったんだけれど、うん、R とか統計とかをよく勉強していたと。で、まあ、経済学勉強していて、で、数学、最適化の数学とかも結構この時に詳しくなって、うん、なんか、こう、うん、この辺のがすごい機械学習のなんか基礎になりましたね、自分的には。なんかいろいろと、機械学習の数学とはちょっと違うんですけれど、うん、なんか、あんま、 なんていうか、データで学習するんじゃないんで、こう、MCMC とかするんですけどね。まあいいや。とにかくそういうのをちょっと勉強していて、いや、MCMC はすごい勉強しましたね。こう、理解できなくて。あれはけども、機械学習の勉強始めたぐらいに、最終的には理解できたもんですけれど。まあいいとして、そんなわけで旅に出て、数学、統計学と、経済学と、あとそれに必要な数学を勉強していたと。あと言語と歴史の勉強をよくしてましたけれどね。まあそれはあんまりこのプログラム雑談的には関係ないんで。で、まあそんなことをやりつつ、まあバイク便をやろうか、水泳のインストラクターをやろうか、なんか、漫画家なしやりたいなとか思いつつ、まああと、経済学のドクターに行くか、なんかリサーチアシスタントなんかやりたいなと。まあ、経済学系がいいなと思ってたけれど、まあ、経済学じゃなくてもいいかもなとは当時思っていて。まあ、何の分野にしようかっていうのは当時考えてたんだけど。まあ、そんな感じで、こう思っていたと。で、そんなことをやって、まあ、5年ぐらい経ったわけですよ。で、そろそろ働かないとダメだな、みたいな。まあ、5年は、待たなかったですね。4年目ぐらいで、まだ、もう一年ぐらい猶予があるぐらいの状態で、まあ、そろそろ働くことを考えなきゃいけないなと思ってですね。なんか、こう、どうしよっかなと、こう、本格的に、いや、それまでは漫画家なしでもやりたいな、みたいな、こう、ニートみたいなことを考えてたんですが、つか、まあ、ニートなんで、こう、フリーターニートなんで、こう、全然、こう、具体的に仕事のことを考えるという感じじゃないわけですよ。ふわふわしてるわけですよ。で、まあ、そんな感じで考えてたんですけど、まあ、そろそろ、こう、キャッシュがなくなってきたんで、こう、ちょっとは働かなきゃいけないなという感じになってきて。まあ、意外と運用成績は悪くなくて、働かなくても、取り崩してもやっていけるかな、ぐらいな状態にはなってたんですけど、4年ぐらい経ったら。ただまあ一方で、取り崩しちゃうと足んなくなるかもしれないな、みたいな感じで、生活費ぐらいは働いといた方がいいかな、みたいな。そういうギリギリなラインぐらいで、当時は。で、まあ少し働くかと思って、まあ具体的に働こうとするともうちょっと具体的なことを考えなきゃいけないと思って、まあいろいろと調べてみたんですが、まあその頃になると、まず、その機械学習が結構流行り始めていたと。まあ当時はまだ、どんくらいですかね。まあ、その、自分は PRML とかは読んでなかったけれど、まあ読んでる人はもういたかなって感じで、スケーラブルベクターマシン、SVM。スケーラブルじゃなかったっけ忘れたけど。まあ、SVM とか、そういうのをやってる人たちは、まあ、ちょこちょこ出てきていて。で、まあ、しかもこれからのトレンドとして、そういうのになっていくだろうっていうのは、まあ、みんな感じてて。ただ、R なんてわからねえよと思って、Python でやれないかなと人々が思い始めてたぐらいの時期ですね。で、まあ、そんな機械学習の時代になってて。で、しかも、あれですね。ビッグデータっていうか、マップレデュースとかがもうすごい、なんかこう、普通のインフラになって、Hadoop が結構もう普通に使われるようになっていて、で、なんか、自分が MS を辞めた時の、これからクラウドだっていうのの、なんかこう、その先が具体的に何なのかっていうのがもう結構決まっていたぐらいの時期で、で、これは思ったよりも面白そうだな。思ったよりもとか、これは結構面白そうだなと思ったんですよね。ちょうど経済学とかですごい、その統計とか経済学とかで、経済データよく扱っていて、で、R とかよく触っていたんで、その、なんか、そのマップレデュースとかで、なんか大規模データを扱うっていうのは結構近かったんですよね。自分がやってることに。自分は大規模データは使わなかったんですけれど、その、やってるテクノロジーが割と近くて、もうなんか俺結構こういうの好きなんだよな。まあ、データ扱うの好きなんで、その経済学の経済で統計とかを見るのは結構好きだったんで、いや、こういうのは向いてるなと思ってたんで、なんか、そういうマップレデュース世代のデータ処理っていうのはすごい、こう、なんか近いなと。いや、経済学もね、あれなんですよね。こう、モデルがやっぱ複雑になってくると大規模モデルになってって、大規模っつっても、機械学習とかの大規模とは全然違いますけれど、パラメータ数とか増えてって、なんか大体に似た方向に進んでいくんですよね。やっぱ研究は。こう、なんか、イノベーティブなことができないとサイズをでかくするっていうのは、まあ、どこの分野でもありがちな話で。 なんか、うん、だいまあ、似てたんで結構。だから、うん、こう、ハドゥープは楽しそうだなと。結構思えたと。だからもうウェブクソったりだなと思ってたけれども、ハドゥープは面白そうなんで、こう、うん、クラウドコンピューティングは割と思ったよりも楽しそうだなと思うようになったと。うん、なんか別に、ダブルスリシート付き合わなくても、まあなんか別に、そういうことはやっていけると。うん、いうことで、うん。なんかもううんざりだぜと思ってたけれど、意外とうんざりじゃない分野が出てきたと。で、しかも、それとはまあ、親戚な機械学習は、すごい自分がやっていることと近いと。うん。その、統計とか、経済学とかね。うん。で、だ機械学習は結構やってもいいかなと当時は思っていた。その仕事として。うん、なんか、リサーチアシスタント、経済学のリサーチアシスタントとかをやりたいというのと、まあ、すごい近いものだったし、しかもまあ、自分の専門にはかなり近かったんで、その専門っていうのは、プログラマーの活躍する場として当時はすごい、うん、こう、同じぐらい、統計とか、そういうデータとか詳しくて、けれどプログラミングも書けるってやつは、まあ、全然いなかったんで、うん、これはなんか自分が活躍する場としていいかもしれないなと結構思っていて。というわけで、こう5年ぐらいフラフラしてたら、意外とプログラマーは、なんか向いてる分野も出てきたと。で、あと、5年ぐらい経ったら、水泳熱は冷めていて、泳いではいましたけれど、もう30秒切るっていうような時にやってたようなガチな感じではなくて。てか、ちょっとやっぱ、ガチにやりすぎて、ちょっと健康に良くない と、こう、なんかね、尿酸値が高くなりすぎるとかね、いろいろ問題が出てきてね、やっぱこう、あんまり50メートル、超短距離を本気でやりすぎると健康に良くないという結論になり、うん、やっぱ健康の方が大切だよな、とここ5年ぐらい経って思うようになって。で、まあそういう感じで、エンジョイ勢として、こうちょっと、うん、交代させてみると。まあそしたら別にインストラクターをやりたいとは思わなくなってあんまり。うん、それだったらプログラムの方がいいんじゃないかなと思って。で、バイク便は、うん、なんかもう渋滞嫌なんで、うん、別にやりたいとは全然思わなくなって。と、まあ、いろいろこう考えていくと、まあ、漫画家なしはよくわからないんですけど、未だに。いや、未だにあれはやっておいてもいいのかもしれないなと思うんですけど、まあ、いいとして。なんか、とにかく、プログラマー以外の仕事を結構真剣に検討して、しかもまあ、数年間こう経ってみて、本気でやろうと思ってみると、いや、意外とプログラマーの方が楽しそうだなという結論になり、うん。稼がなくていいんで楽しい仕事ないかなと思ったんだけれど、うん、プログラマーが一番それやりやすいなという結論になり、まあ、あと、その何年か経って時代も変わって、うん、こう、もう嫌だって思ってたものはだいぶなくなり、で、HTML5 とね、ES6 はすごいなんていうか、こう自分が当時うんざりしていたものたちを、なんかちゃんと解決してるんですよね。やっぱこうみんなうんざりしてたんで、こう、けれど、ロングホーンみたいじゃなく、ウェブっぽくやろうぜっていう感じの結果、どっちも生まれてきたもので、これはすごいね、わかってるなと思ったんですが、最初からああだったらね、自分はそんなに嫌にはなんなかったのにな、みたいな。まあけど必要だったんですよね、歴史として。まあいいとして。そういうわけで、こう、5年ぐらいフラフラしてたら意外と、なんかプログラムの業界は、自分のやりたいと思えるような、やってもいいとか、楽しいと思えるようなことが増えていて、で、しかも自分はもう、分かってねえな、こいつらって思ってたら、意外と、同じように思ってた人たちが活躍をするようになった結果、お、分かってるじゃねえか、お前らっていうような人たちが増えてきて、うん、なんかすごい、こう、気分よく、なんかこの業界のテクノロジーに触れるようになり、うん。結構プログラマーとしては向いてるなと思うことも増え、一方でプログラム以外の仕事は、うん、いろいろと向いてないなと思うこともあり、まあ、結局働いてはいないんですけどね。その、リサーチアシスタント以外は、リサーチアシスタントつか、リサーチャーだったんですけど、私は。リサーチャー以外は、うん、結局仕事はしなかったんですけれど。まあ、短距離やっぱね、うん、30代前半ぐらいはあれですよ。うん、半振り。半振りって言うんですけど、50メートル。半振りはやっぱね、おっさんになってからやるにはちょっとね、短距離良くないっすよね。長距離の方がいいけど。でも自分は長距離嫌いだったんですよね。まあ今でも嫌いなんですよね。うん。なんかね、やっぱ短距離グワーってやるのが好きなんで。うん。まあ向いてないなと。いうことで。まあもともとインストラクター向いてなかったと思いますけどね。うん。まあ経済学のドクターも別にね、うん。まあ取りたいとは思わなくなって。うん。 経済学の勉強自体には結構関心はあるんでね、勉強してもいいけれど、てかたまにしてますけれど。という感じで、こう、プログラマーを辞めようと思った時期があると。で、実際、まあ結構辞めてたと。本当にパソコンとか触ってなかった時期もあるし、それが終わった後も、統計学とか、経済学のために触ってたけれど、プログラミングとしてはそんなに関心もなかったみたいな時期があって、関心がなかったって言うとそうですけどね。なんていうか、仕事にする気はもうそんなになかった時期は結構あって。で、まあ本格的にそろそろ仕事について考えないといけないなってなった時ぐらいから、まあプログラマーもう一回真面目に考え始めたという感じですね。てか、まあ考え始めたっていうか、とりあえず目先の金がなかったんで、プログラムの仕事をちょっとやったりしてたんですけど、まあそしたら意外と、なんか時代が自分に、会うように変わっていたっていうか、だんだんそういうふうにこう、いろいろな人とのコミュニケーションの結果感じるようになり。まあ、あと、やっぱプログラマー辞めた時は、プログラマー向いてないんじゃないかなと結構思ってたんですが、他のことをいろいろとやった結果、自分はプログラマー向いてるんじゃないかなと思うようになり、やっぱりこう、自分ぐらい、プログラムできるっていうか、プログラム結構好きなんですよね。やっぱこう、仕事と関係なく、結構プログラムとかはその後も触っていて、まあ楽しくやっていて。で、その頃になると、意外と周りのプログラマーがむしろそんなにプログラム好きじゃないっていうか、そんなにプログラムに熱中してない感じのやつの方が多くなってきていて、いや、俺の方がプログラマーの適性あるんじゃないかなと思うことが多くなり、結果として自分は、割と向いてる方なんじゃないかなと。思うようになり、結局プログラマーに戻りましたとか。まあ、機械学習とクラウドはやっぱりね、すごい、自分に合ってたんで。で、まあ、それで戻ってたのと。まあ、あと、アンドロイドは結構ね、こう、流行って、触ってみたらアンドロイドは意外と楽しかったんでね。アンドロイドもすごい向いてて。いや、もうね、ウェブうんざりと思ってたけれどね、アンドロイドはいいじゃないかと思って。なんか、こう、いろいろと、自分が4年間ぐらいフラフラしてる間に生まれてきた分野は意外と自分向きだったというか、なんか自分携帯電話割と詳しかったんで、で、しかもこう、携帯電話のウェブブラウザーをやってたんで、すごい Android の初期のものっていうのは、なんか近かったんですよね、すごい。めっちゃわかるわ、こういうのつか、こういうの仕事でやってたわ、俺みたいなね、部分が結構あって、なんか、Android のようなものを作りたいと思って、やっていたプラットフォームってのはすごいたくさんあって、そういうのすごい触ってたんで自分は。Android、すごい、理解が深かったと。で、結構楽しかったと。まあ、組み込み楽しいなと。つかデバイスやっぱ楽しいなっていうのもあって。で、それとは別にクラウドも結構好きで。で、なんか、意外と、Web は、まあ、そんなに、こう、関わらなくてもやれることはすごい増えていて。いや、自分が仕事辞めた時はやっぱね、Web 以外の仕事があんまりなかったんですよね。まあ、あるんだけど、なんていうか、ホットな仕事がなかったんですよね。でも、まあ自分がこう、もう一回働かなきゃなっていう時には、むしろウェブはもうオワコンっていう感じで、いいじゃないかって感じで、こう、自分のこう、やりたいことが増えていて。で、そこで、ま、学んだことは、やっぱ、こう、なんかやりたいことないなと思ったら、やんないで違うことやってるのがいいんじゃないかと。そうすると、意外と復活したりするんで、なんかやりたいことがない中、いやいややっててもしょうがないっていうか、お前ら分かってないよと周りの人のにこう溝を刺しててもいいことはないんで、こう、自分がやりたいことが出てくるまでは、違うことやってる方がいいかな、ということで、旅人にでもなっとけと。で、旅先で統計学でも勉強しとけと。ちょっと意外と、いや、経済学のドクターにはいかないかもしれないけれど、いや、いらねえわ、これと思ってた速度論とかを使う日が来たりするわけですよ。いや、世の中わかんないですよね、本当に。なんで、ということで、関心あることをやっておくと、意外とわけわからないものが必要になったりするんで、で、やっぱ、時代は変わるんでね、こう今向いてないって思った時には、その時代が変わるまで待つっていうのも必要な姿勢だなと思いましたね。変わると意外と良かったりするんで、いやね、機械学習とモバイルなんてね、もう、俺のための時代じゃないかみたいな。いや、自分ね、ASP.NET のやった仕事だったんで、サーバーサイドすごい詳しくて、そこにね、統計とかね、いや、ほんと、 いやー、こんなのが仕事になる時代が来るのかとね、びっくりしましたね。はい。いやー、これだったらね、バイク便よりは楽しいなと思いましたね。いやー、バイク便はまあ間違いなく向いてないんですけど、自分は。ただまあ、やっぱり、こう、水泳とかやってて、今サーフィンやってるんで、まあなんか、そういう方にも通じるものはありますよね。通じるものっていうか、それはそれで結構自分の人生としては、まあなんか一つあるんだろうなと思うんですけど。ただまあ金を稼ぐという点ではプログラミングはすごい向いていると思っていて、しかもすごくいいと最近思うようになって。うん。いや、ほんとね、プロサーファーとかないわって感じですよ。いやー、それに比べりゃプログラマーはね、もうこれしかないわって感じですね。ということで、はい。プログラマーをやめようと思った時期の話でした。それではまた来週。